ナオラジ7つの音をあなたに。この番組では7つの音と書いてナオと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。いつかはうらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのナオです。今週も土曜日の夜がやってきました。今日で8月も最後の土曜日になりました。来週はもう9月です。なんでしょう、8月最終週になると急にちゃんと夏を楽しめたかなという気持ちになるのは私だけでしょうか。全力で楽しんでいたつもりでも終わりが近づくと急に振り返りたくなる。夏の真っ只中にいる時はまだまだ夏は続くと思っているのに、8月後半になると急にもう終わりという気持ちになる。時間の感覚って不思議だなとつくづく思います。今年の夏はどんな夏でしたか？暑い夏でしたが、それぞれの場所でそれぞれの夏があって、聞いてくれている皆さんにとってはどんな夏だったのかなと気になります。私は今年の夏、人との関係を見直したり、大切な子のことを思ったり、人生が変わるきっかけがかなりあった夏だったなと思います。夏ってどんな夏でも終わってみると夏だったなと思えるのが不思議。暑いのは大嫌いだけど、夏の全てを許してくれる感覚が毎年とても好きなんです。完璧じゃなくても思い通りじゃなくても、それが今年の夏だったということで丸ごと受け取れる気がします。9月になったらまた新しい季節が始まります。夏の終わりに感じるこの少し切ない感覚も、来年の夏が来た時にまた懐かしくなるんだろうなと思いながら、今夜の放送をお届けしたいと思います。気温はまだしばらく高い日が続くと思いますが、朝晩の風が少しずつ変わっていく9月、秋が近づいてきたと感じる瞬間が毎年楽しみでもあります。今年の夏も何か楽しいことが待っていそうな気がします。今年の秋も何か楽しいことが待っていてほしいです。さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp、 X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。なおラジ7つの音をあなたに、今日もスタートです。最後までゆったりとお付き合いください。最初に1曲お届けします。ミルクでユージョイパレード。お届けした曲はミルクでユージョイパレードでした。さあ、今日は8月29日、今日誕生日の方おめでとうございます。今日8月29日は焼肉の日です。8と2と9、焼肉という語呂合わせから全国焼肉協会が1993年に制定した記念日です。8月の終わりというタイミングも、夏の締めくくりに焼肉をという雰囲気にぴったりだと思います。ちなみに語呂合わせの記念日は日本独特の文化で、6月4日は虫歯予防デー、8月31日は野菜の日、毎月29日は肉の日など、食の記念日に多い傾向があります。焼肉の日もこういう記念日があるおかげで、今日は焼肉にしようというきっかけが生まれる。食文化を盛り上げるユーモラスな仕掛けが好きです。焼肉といえば日本人が大好きな料理の一つですが、その歴史は意外と新しくて、戦後の混乱期に日本に定着した食文化です。戦後、在日コリアンの方々が屋台や食堂で提供し始めたのが始まりと言われていて、当初は内臓や骨の周りの肉など、当時は食べられていなかった部位を使った料理として広まりました。焼肉の発祥については諸説あって、韓国のプルコギやカルビなどの料理が元になっているという説が有力です。日本では独自に進化して、ロースターを使った食べ方や、ドリップの少ない霜降り和牛を厚く切って食べるスタイルなど、 今や日本の焼肉文化は世界でも注目されています。ロースターと呼ばれる煙を吸い込む換気設備が普及したのも高度経済成長期で、それ以前は焼肉屋といえば煙もくもくが当たり前だったそうです。設備が整うにつれて、より多くの人が気軽に楽しめる食文化として定着していきました。また焼肉文化の広がりには、牛肉の輸入自由化も大きな影響を与えたと言われています。輸入牛肉が手に入りやすくなることで価格帯の幅が広がり、ファミリー層にも焼肉が身近になっていきました。現在はリーズナブルな食べ放題から一頭買いの高級和牛専門店まで、様々なスタイルの焼肉店が存在します。焼肉の醍醐味って料理を食べながらコミュニケーションが生まれるところにあると思っています。これ焼けてるよ、もう裏返していい、牛タンが来たみたいな会話が生まれる。みんなで同じものを見て、同じものを焼いて、同じタイミングで口に入れる、その共同作業みたいな感覚が焼肉の楽しさの一つだと思います。また焼肉にはいろんな楽しみ方があって、みんなでワイワイ食べる焼肉もあれば、一人で黙々と食べる一人焼肉も人気です。一人焼肉専門店も増えていて、自分のペースで好きな肉を好きな焼き加減で食べられる自由さが一人焼肉の魅力だといいます。一人で食べることへのハードルが下がった現代ならではの食文化だなと思います。焼肉にサラダや野菜のサイドメニューが充実しているお店も多く、ヘルシーに楽しめる選択肢も広がっています。野菜を肉で巻いて食べるサンパというスタイルも日本で定着していて、韓国料理の影響が焼肉文化をさらに豊かにしているなど感じます。さらに家でのバーベキューやホットプレートを使った家焼肉も夏の楽しみの一つ。夏の終わりに友人や家族と外でバーベキューを楽しんだという方も多いのではないでしょうか。家焼肉の良さは、何と言っても気を使わずに好きなだけ食べられることだと思います。お気に入りのお肉を買ってきて、自分流の焼き加減で好きな飲み物と一緒に楽しむ、そういうシンプルな豊かさが家での焼肉の醍醐味。焼肉ってジャンルで見ると、和牛、ホルモン、サムギョプサル、バーベキューと様々なスタイルがあって、奥が深い食文化です。タレの味もお店によって全然違って、甘めのタレ派か、さっぱり系タレ派か、塩派か、レモン派かなどで好みが分かれたりしますよね。焼肉の楽しみ方として、最近焼肉とお酒のペアリングも注目されていて、赤ワインやマッコリ、ハイボールなど肉の部位によって合わせる飲み物を変えるという楽しみ方が広がっています。食事をよりアート的に楽しむ文化が焼肉の世界にも入ってきているんだなと思います。今日の焼肉の日にちなんで、今夜は焼肉を食べた方もいるかもしれません。お肉を食べることで元気が出るというのは、単純に美味しいというだけでなく、大切な誰かと囲む時間そのものが元気の源なのかもしれません。同じものを囲む形で一緒に焼いて一緒に食べる、その時間が関係を温めてくれる気がします。全国焼肉協会が焼肉の日を制定した1993年当時、焼肉店の数はまだ限られていましたが、その後急速に広まり、今や全国に数万店以上あると言われています。焼肉チェーンの台頭や食べ放題スタイルの普及が、焼肉を日本の国民食の一つに押し上げた大きな要因です。今日の焼肉の日は、そういう食文化の歩みに感謝する日でもあるのかもしれません。今日8月29日は焼肉の日でした。焼肉屋さんに行く機会があったら、ぜひ牛タンから始めてみてください。個人的にはその後のカルビとの組み合わせが最高です。あー、お腹空いてきた。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、人間は自分の態度を選ぶ自由を常に持ち続けている。この言葉を残したのは、オーストリアの 精神科医心理学者ビクトル・フランクルです。フランクルは1905年ウィーンのユダヤ人家庭に生まれました。父ガブリエルは医師を志していましたが、家が貧しくて夢を叶えられなかった人でした。その父の背中を見て育ったフランクルは、なんとまだ3歳の時点ですでに医師になると決心していたと言われています。そして4歳の頃、人はいつかは死ぬんだ、人はなぜ生きるのかと考えていたそうです。たった4歳の子供が抱いた問いというのが驚きで、フランクルはその問いを一生涯かけて追い続けた人でした。幼い頃から質問ばかりするような子供で、教師に思想家さんと呼ばれていたといいます。高校生の時にはフロイトと直接文通し、20歳でアドラーの学術誌に論文を掲載されるほどの早熟ぶりでした。若い頃からフロイトやアドラーの影響を受けながら精神医学を学び、独自のロゴセラピーという心理療法の考え方を発展させていきます。ロゴセラピーとは、人間は意味を求める存在だという考え方に基づく心理療法で、ロゴスは古代ギリシャ語で意味を表します。現代でもうつや燃え尽き症候群に苦しむ人へのアプローチとして世界中で活用されています。しかし1942年、第二次世界大戦中にナチスによって強制収容所へ送られることになります。アウシュビッツをはじめ複数の収容所に移送され、父、母、妻をはじめ家族のほとんどを失いました。フランクル自身は1945年の終戦で解放され、奇跡的に生き延びます。収容所での極限の体験をもとに書かれた著書、夜と霧は世界的なベストセラーとなり、今も多くの言語に翻訳されて読まれ続けています。夜と霧という書名は、ナチスが囚人の移送を極秘に行うために使った夜と霧作戦に由来しています。絶望の中でも愛する人の顔を思い浮かべること、未来を信じること、それが人を支えるということが丁寧に綴られた一冊です。今日の名言、人間は自分の態度を選ぶ自由を常に持ち続けているは、収容所という極限状態の中でも人間は内なる自由を奪われることはないというフランクルの確信から生まれた言葉です。どんなに過酷な状況でも、その状況に対してどう反応するか、どんな態度を取るかは自分が決めることができる。奪われるもの全てが奪われても、自分の態度を選ぶ自由だけは奪えない。フランクルは収容所という人間の尊厳が踏みにじられる場所でこそ、その真実を見つけなんだと思います。思い通りにならないことがあった時、誰かに嫌なことを言われた時、うまくいかない日が続いた時、そういう状況に対して落ち込み続けるか、学びとして受け取るか、笑い飛ばすか、誰かに相談するか、どう反応するかは自分で選べるということをフランクルは言っているんだと思います。収容所という絶望の中でも翌日を生きる意味を見つけ続けた、そういう人の言葉だからこそ、フランクルの名言には特別な重みがあると思います。フランクルは1997年、92歳まで世界中で講演を続けながら、人間は最後の自由として状況に対する態度を選ぶことができるというメッセージを伝え続けた人物です。夏の終わりのこのタイミングに、自分はどんな意味を持って生きるかを少し考えてみるのも、秋への準備として悪くないかもしれません。今日の名言は、精神科医心理学者ビクトル・フランクルの言葉でした。私ドラマをいろいろ見るって話をよくしてるんですが、最近見たものの話を聞いてください。ネットフリックスのラブ上等というリアリティショー知ってますか？これを見たんですが、これがものすごく面白くて、 まずラブジョーとがどういう番組かというと、元暴走族の総長や少年院出身、足を洗ったヤンキーなど、いわゆる社会のはみ出し者として生きてきた男女がラブ上等学園という学校に集まって14日間共同生活をしながら本気の恋をするという恋愛リアリティショーです。ネットフリックスオリジナル作品で、めぐみさんが企画プロデュースしています。 MC はコメディアンの永野さんなどが務めていて、出演者たちの恋模様をスタジオから見守るスタイルです。シーズン1は昨年12月にネットフリックスで配信が始まって、日本国内で4週連続1位を獲得したり、韓国でもランクインしたり、国際的な賞も受賞したりと大ヒットした番組です。私、恋愛リアリティショーって今まで全然見たことがなかったんですよ。 TikTok で切り抜きが回ってきたら見るくらい興味はあったんですけど、しっかり見るには至らず、そしたら仲のいい友達に、見てみて、絶対ハマるからって強く勧められて、本当に面白いのって半信半疑で見始めたんですが、開始10分で完全にハマってしまいました。気がついたらほぼ1日でシーズン1の10話を見終わっていて、翌日すぐシーズン2に入っていました。ヤンキーって普段は怖い存在として見られがちだけど、この番組の中では自分の過去、家族のこと、これからの生き方と本気で向き合っていて、見た目や過去じゃなくてその人の内側にある本音が見えてくる、そういう意味で純粋な人間ドキュメンタリーだなと思いました。ぶつかり合いながらも誰かへの気持ちが芽生えていく過程がすごくリアルで、強がっているのに誰かに優しくしたくてたまらないみたいな人間の本質みたいなものが見える気がします。恋愛の場面だけじゃなくて、出演者が自分の過去と向き合うシーンがあったり、シーズン1とシーズン2を一気に見終わってしまって、今は3つ目がもうすぐ始まるのを楽しみにしています。リアルタイムで終える初めての恋愛リアになりそうで、今から楽しみです。今まで見てこなかったジャンルに飛び込んでみたら、思いがけない面白さと感動があった。友達の見てみてって言葉を信じてよかったなと思います。皆さんにもぜひおすすめしたいです。見たことがないという方、ぜひ一度見てみてください。私もそうだったように、10分見れば引き込まれると思います。さて、そろそろお別れの時間です。今夜は美味しいお肉を食べましたでしょうか。お肉とは全然関係ないんですが、最近久しぶりにアイスのピノを食べたら美味しくって感動しました。しかも当たりの星型が入ってて、幸せな気分にもさせてもらえたんです。久しぶりに見るもの、食べるもの、感じるものって新鮮でより強い感覚を感じます。たまにはこうやって久しぶりを思い出していきたいなと思った夜でした。そういえば私、花火が大好きって話をどこかでしたことがあると思うんですが、今年忙しすぎてなんと花火を見られていないんです。あの胸に響く音を聞きたい、空に映るキラキラを間近で見たいと思いながら、あっという間に8月の終わりを迎えようとしています。花火ってその一瞬一瞬のために全力で打ち上がってパッと散っていくじゃないですか。なんかそれが夏そのものに似ているなと思います。短くて眩しくて終わったら消えてしまうけど、それがあったことは確かで、だから毎年あんなに惹かれるのかもしれません。大切な人と一緒に見上げている時の幸せって夏の中でも特別だなと思っています。毎年必ず見ていたものが見られなかった夏って、来年への宿題みたいになりまして、来年の夏は絶対に花火を見る、それだけははっきり決めました。大切な人に会いに行くことも花火を見ることも来年の夏の宿題に加えておきます。フランクルが言っていたように、どんな態度で夏を受け取るかは自分で選べる。花火を見られなかったことへの後悔より、来年の楽しみが一つ増えたと思う方が気持ちいい気がします。 皆さんは今年の夏何かやり残したことがありましたか？ぜひ一緒に来年の宿題にしましょう。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。最後にこの曲を聴きながらお別れです。嵐で夏の終わりに思うこと。